Welcome to the podcast series for AJP Heart and Circulatory Physiology. I'm your host, Kara Hansel-Kehan. Following this introduction, this podcast will continue in Japanese. Today we'll discuss the article by Nakashima et al. Titled, Rapid Electrical Stimulation Causes Alterations in Cardiac Intracellular Junction Proteins of Cardiomyocytes. This article published online March 7, 2014. My guests today are Associate Editor Masafumi Kitakaze, Lead Author Tomoko Oksa, and Expert Motoaki Sano. Let's get started.
先生方、こんにちは。国順の北風でございます。AJP のアソシエイトエディターをさせていただいておりますが、今回は、日本から出てまいりました論文、中島先生、大草先生の論文につきまして皆さんでディスカッションしていきたいと思っております。この論文はラピッドペーシングをすることによってアドヘージョンギャップジャンクションに変化が起こるということであります。ラピッドペーシングというのは特に心不全のモデルとして使われておりまして、カルシウムオーバーロードもしくは細胞の障害が起こってくる、これがまあ心不全の原因になるということがよく分かっているわけでありますが、その中身、細胞、セルラーメカニズムというのはよく分かってなかったわけであります。この点につきまして、大草先生たちが研究されたということでありますが、大草先生、最初に簡単に、先生が今回されたことについてご説明いただけますでしょうか。
北風先生、ありがとうございます。心筋細胞結合を担う介在板というのがございますが、この介在板の構成タンパクはアドヒージョンジャンクションとコネクシンギャップジャンクションから構成されております。ギャップ結合は細胞の電流の伝導、アドヒージョンジャンクションは細胞間の機械的結合に関与して、加えてこのアドヒージョンジャンクションはギャップ結合の安定化に重要な役割を果たしております。私たちは新生児培養心筋細胞およびアダルトラットのランゲンドルフ環粒子を用いて高頻度電気刺激、以下ラピッドエレクトリカルスチミュレーション、レスと略しますが、このレスが心筋細胞間結合の構成タンパクである、特にベータカテニンとコネキシン43にどのような影響を与えるかを検討いたしております。同時にアンジオテンシン受容体阻害薬でありますオルメサルタンが、この介在板リモデリングにどのような影響を及ぼすかについても検討いたしました。心筋細胞を培養いたしまして、この興奮電波特性は細胞外電位マッピングシステムというのを用いております。心筋細胞のコネキシン43タンパク質の発現量は、このレスの60分後に優位に増加いたしました。非常に興味深いことに、トータルセルフラクションのベータカテニン発現量は30分後、また核内のベータカテニンは約10分後に優位に増加しております。この核内ベータカテニンは、コネキシン43の TCF-REF 転写活性因子を活性いたします。また、ベータカテニンというのは、GSK3ベータにより、その分解が調節されていることがよく知られております。この培養心筋細胞間の興奮電波速度は、負荷の60分後に優位に浄化しております。ARB のオルメサルタンは、このようなレスの作用を抑制いたしました。GSK3ベータは、レスにより活性化されてマップカイネース系、特にその中でもアークと P38 マップカイネースによりリン酸化され、ベータカテニンの分解を阻害してタンパク質合成を促進しましたが、オルメサルタンはこの GSK3ベータのリン酸化を抑制することが明らかとなりました。以上の結果より、ベータカテニンの変化はコネキシン43がギャップ結合の変化に先行すること、そしてコネキシンの形成と安定化に重要な役割を果たしていることが分かりました。加えて ARB のオルメサルタンは GSK3ベータ、ベータカテニンに関与するレニンアンジオテンシン系、マップカイネス系の情報伝達系を介して細胞間結合構成タンパクを調整することにより新たな不整脈のアップストリーム治療薬になる可能性が考えられました。
大草先生どうもありがとうございます。それでは慶応大学の佐野先生にディスカッサントとして入っていただいておりますので、佐野先生の方からご質問いただきたいと思います。佐野先生よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。北風先生、大草先生よろしくお願いします。まずこの論文ですけれども、非常によく書かれておりまして、特に、インターカレーデッドディスクのリモデリングと、それから不整脈との関係についてリザルトもそうですけれども、ディスカッション部分も含めて非常に勉強になる論文だったと思います。 で、私は本研究だけではなくて、その以前に大草先生のグループが発表された関連する論文も含めて、質問させていただきたいと思います。で、その質問の内容ですが、臨床的にも非常にインパクトがあるこのインターセルラージャンクションのリモデリングにおける ARB の効果に関して質問させていただきたいと思います。大倉先生は以前発表された論文の中で、VTVF で突然する心筋症ハムスターにおけるインターカレイテッドディスクのリモデリングに着目して、このモデルではベータカタリンの発現の減少に伴うコネクシン43の発現の減少が VTVF の発現と相関するということを報告されております。そしてこの心筋症ハムスターモデルにおいては ARB がベータカタリンの発現減少を抑制することによってインターカレーテッドディスクのリモデリングを抑制し VTVF の発現を予防するということを報告されております。本研究においてはラピッドエレクトロシミュレーションによって心筋症ハムスターモデルで認められたインターカレーテッドディスクのリモデリングとは全く逆の現象、すなわちベータカテニンの発現増加に伴うコネクシン43の発現の増加がコネクシンギャップジャンクションを介する伝導速度を改善する結果を報告されており、さらに驚いたことに ARB はラピッドエレクトロシミュレーション下におけるベータカテニンやコネクシン43の発現増加を抑制することを示されております。一見相反するように見られるこの ARB の効果、この結果をどのように評価されているか、大草先生のお考えをお聞かせいただけませんでしょうか。
はい、佐野先生どうもありがとうございます。非常に、重要なご質問、感謝いたします。心不全モデル動物の実験では、減っていた β カテニンを ARB が正常に戻す、ラピッドエレクトリカルスティミュレーションを培養心筋細胞に付加したときは増えた β カテニンを ARB が正常に戻すという非常に相反する結果になっております。この先の心不全モデル実験はインビボの実験であるために RAK 以外に様々な神経体液性因子がその病態形成に複雑に関与していると思われます。この活性化された心不全で活性化された RAK がどのように β カテニンに影響するかの詳細の実験というのは定かではありませんが、私たちは以下のように推測いたしました。この私たちが先の実験で用いた心不全モデルはデルタサルコグリカンという細胞と細胞の間を結合する物質が先天的に欠損している心不全ハムスターのモデルでございます。この心不全ハムスターではもともと細胞間結合が非常に弱いために、細胞間の機械的結合を維持している β カテニンがそれを代償するために細胞膜へトランスロケーションしている可能性があります。そしてその β カテニンのトランスロケーションに活性化されたレニンアンギオテンシン系が関与して、 ARB 投与がその異常なトランスロケーションを是正して細胞膜上からおそらく核内への β カテニンの発現量を改善した可能性があります。一方今回の、カルチャー系の細胞では非常に実験系がシンプルになっておりますので、そのシグナル伝達系の考察が比較的に容易にできました。まあ、これらの結果を踏まえますと、今後はさらなるいろいろな病態で RAK、MAP カイネス系、GSK3β、β カテニン系のシグナルクロストークに関してさらなる研究が必要と思われます。
大草先生どうもありがとうございました。結局はまあモデルの違いによってこのような差が出てきたと、そういうように解釈していいということですよね。それでは佐野先生、他にご質問ありますでしょうか。
はい、コネクシン43の発現は一般的にウイスト不整脈原性ウイスト心筋症ではまあ減少していて、まあ、それがこの疾患における不整脈原性に働いているというふうに一般的に考えられていると思います。で、今回大草先生が用いられたラピッドエレクトリカルシミュレーションでコネクシン43の発現が上昇するという現象が、まあ、臨床的にどういう意義を持つかという考察ですけれども、これは病的な現象を見ていると、すなわち不整脈原性につながるというよりは、むしろ生理的な適応現象、例えば心臓全体で考えた場合の動機を改善させて 収縮時間を短縮することによって頻脈下における拡張時間を伸ばしてあげるというような機序とは考えられませんでしょうか。
どうもありがとうございます。佐野先生のご指摘の通り、ラピッドエレクトリカルスチミュレーションによるウィントシグナルキャノリカルパスウェイおよびノンキャノリカルパスウェイを介したコネキシン発現量増加はカルチャー細胞で興奮電波を正常に維持するためのいわゆる適応現象に近いのではないかと思います。心不全の発現過程でも、あらゆる神経体液性因子は初期には適応アダプテーションとして作用いたしますが、病態が進行するに従いこれらが悪さをするという病態が見られます。今回の実験では興奮電波速度はコネキシン発現量増加に伴い増加いたしますが、フィギュア6の結果でお示しいたしましたように、その電波様式は非常に均一なものでした。一方、心臓全体でこのような現象を考え、このような現象が生じた場合、特に線維化や肥大など不均一な構造の心臓では、興奮電波にも不均一性が生じます。不均一性を持った興奮電波速度の増加というのは、おそらく回帰性不整脈の発生維持につながるものではないかと考えております。
はい、ありがとうございました。非常に明快なご説明だったと思います。佐野先生、他にご質問ありますでしょうか。
はい、それでは最後の質問をさせていただきます。これまで心筋症モデル、あるいは高頻度ペーシングモデルにおけるインターカレートディスクのリモデリングのお話を聞かせていただきましたけれども、このインターカレートディスクのリモデリングという現象が他の心疾患における病態、例えば心房細動が発作性から持続性移行するというような現象にも関与していると考えられているのでしょうか。
はい、その先生どうも質問ありがとうございます。これまで私たちを含む複数の研究室から人心房筋を用いた研究で持続性心房細動ではコネキシン40、これは心房筋に多く発現するコネキシンですけれども、このコネキシン40の質的量的変化、つまりコネキシン発現量が低下し異常リン酸化が起こる、さらには細胞での分布異常が見られるということが多く報告されています。しかしこれが原因なのか結果なのかという問題は残されております。このように、ギャップ結合の研究はこれまで、多く見られますが、心房細動を呈する心房筋でのアドヒージョンジャンクションの研究は少なく、今後この研究はインビトロ・インビボ実験とにおいて両者ともこの心房細動の発生維持に関わる非常に興味のある重要な研究になると思われます。
はい、大草先生どうもありがとうございます。最後に私からこの研究の将来像もしくは臨床応用などについて何かお考えご予定があればお教えいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。今回の私たちの研究は臨床ではいわゆる頻脈に相当する状況が細胞間結合構成タンパクにどのような影響を与えるかを検討いたしました。その結果、このアドヒージョンジャンクションの β カテニンがギャップ結合リモデリングに先行すること、これにはレニンアンジオテンシン系、マップカイネス系、 GSK3β、 β カテニンと、コネキシン発現量にはシグナルクロストークを持って変化をきたすという新しい知見を報告することができたと思います。これまでの不整脈の研究というのは主に細胞膜上のイオンチャネルの研究が中心となっておりました。私たちの研究テーマであります細胞間結合構成タンパクは不整脈発生基盤の重要な因子の一つでありまして、この結果が将来、不整脈、特に頻脈性不整脈の発生維持の病態解明のみではなく、アップストリーム治療に貢献する可能性があると思われます。どうもありがとうございました。
はい、大草先生、どうもありがとうございました。非常に明快な、ご説明だったかと思います。先生方の研究がますます進むことを記念しております。本日は大草先生、佐野先生、ご参加どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
You've been listening to an AJP Heart and Circ podcast. For more podcasts, visit us online at ajpheart.physiology.org. Thank you.